伊勢書の51章の、7節から11までですね。これは7節というのは中途になっているんですけれども、51章の1節からシオンへの帰還という、バビロンに捕囚になっておった人たちが半世紀にわたる捕囚を終えて、非常に不思議なことが起こってですね、ペルシャの新しい王が帰っていいということでですね、それで、帰ると、そういったことが背景にあるわけです。でそういう迎える途中にもさまざまな困難があるということなんですね。でその時ですね、帰る前捕囚であったと、帰る時もあれ帰ってからもさまざま困難があるんですけど、それに対してですね、7節であるようにそのようないろいろな困難、人にあざけられあるいは罵られる、さまざまな圧迫迫害困難を受けるけれども、そういう大きな時代の転換期にあってですね、そのような悪意を働く者は必ず滅びるということはですね、8節でそのように、神を信じて神の大きな御手の導きによってシオンに、エルサレムに帰る人たちを神が守るんだから、どのように、この罵りあざけりがあってもですね、彼らは虫に食い尽くされるような羊毛とか染み込まれる衣のように、無残な形で裁きを受けるんだという、こういうはるか昔のことなんですけども、この預言書っていうのはいつも現代の私たちにも当てはまるようなことを思ってるんですね。私たちも現在のこの世の中のさまざまな圧迫や苦しみやいろんな痛み苦しみ、そういうものから神の国というところへ帰還するという旅路でもあるというわけですね。そういう時にですね、絶えず神様に聞く、そして神様の正しさ、私の教え、これは神の言葉ですね。トーラーという言葉は律法ということで、現在でもユダヤ人によく使う重要な言葉です。でもトーラーが特にはこの律法で訳され、このように教えとも訳されたりします。神の言葉を心に置くため、御言葉をいつも心に置く、でもそれが詩編の第一句もあるようにですね、御言葉をいつも思い巡らす、そういうことを私たちは本当にできているならば、どんなに悪いことが起こっても、あざけられても、罵られバカにされても、そういった勢力が必ず滅ぼされて、私たちは必ず導かれていくんだと。これが8節の区切りの終わりのところですね。私の恵みの技、私の義ですね、正義の技、恵みの技、これはセダーカーという言葉ですから、今まで何度も言ったように新教条約では恵みの技とかいうふうに言ってありますが、そこは全て正義、正しさ、神様の義ということです。神様の義はですね、要するに正義は永遠に続くから、そのように神のもとに帰ろうとする人たちを罵りあざける者は必ず裁かれるんだという意味で言ってるんですね。私の義は永遠とこしえに続き、私が与える救いは永遠だと、どんなことがあってもその救いは途中で挫折したり停滞しない、人間が救うと言ったって、救うと言ってる方がいろんなことが起こってできなくなりますけども、神様の救いあるいは勝利というものは永遠だと、そういうふうにですね、この御国へ行く道という歌もありますけれども、私たちもまたこの世から罪許されて解放されて御国へ行く旅路、その時にいろんなことが起こってもですね、こういうことですね、そういうこと悪いこといろいろ仕掛けてくる人たちは最終的には死に食われる衣のように裁きを受けるんだということです。で、9節からはですね、一見誰が神様が言ってるように見えるんです。ちょっと分かりにくいですね、9節で神様が言ってるんでおかしいわけですね。主の御言いだよって言ってるんだから、古い盾、古い盾ってありますが、古い盾って訳しているのはほとんど一部で、この元の言葉は目覚めるっていう言葉ですので、改訳も口語訳も、多数の英語訳も、例えばアウェイク、 アウェイクということなんです。アウェイクは、では目覚める、精神的な意味で目覚めるということによく使われる英語ですね。他の訳を参照したら分かりますが、で目覚めるということは、まあ、フリーダツにもつながるということで、この訳ではフリーダツになっていますが、本来神様の力は眠っているように見える、だから目覚めようと、目覚めてくださいと。主の身でもですね、力がないように何にもしてくれないように見える、そういうことってあるわけですね、いろんな困難と。だけどどうか力をまとって、そして目覚めてくださいという意味なの。遠い昔、それが次 の, あのラハブを切り裂き、あのモーセが神の力を受けてきた。だからその力、今もですね、神様の力が目覚めて、そして私たちに及ぼして、そして遠い昔のあのシテルトのように、このバビロンからの第二の出エジプトのようなことなんですね。バビロンから出て、そしてシオンに向かうときに、どうかあなたの身腕が新しい力をまとって、そして成就してください、そういう願いなわけです。ちょっとだら奮い立って奮い立って神様が言ってるように思うことですけど、それは全然法ではないんですね。奮い立ってください、目覚めてください、力をまとってください、主の身腕よと、そういう意味なわけです。あの遠いモーセの時にあなたの力、あれだけ強く起こったではありませんか、どうか今もこの時に奮い立ってくださいと。これはあの目覚めてください、神様の力というのはですね、あの福音書の中でもガリラヤ湖のもうすごい波が受けて沈みそうになった時にイエスは眠っていたと、ね、必死になって弟子たちがイエスを、私たちは滅びそうだ、沈みそうだと、助けてくださいと言って必死でイエスも目覚めさせたというところがありますね。あのところも非常に比喩的な、象徴的な意味ですね。もう大変な困難で死にそうだ、苦しみそうだ、どんなにか大変だから苦しいかわからない、なのにどうしてと神様は何もしてくれないのかと、そういう切実な願いを持っている人はたくさんおるわけですね。もう昔から今に至る、まあ、現在も、信仰を持っているのに次々と家庭に大きな困難が起こって、そしてその仕事もせっかくいろいろ苦労してついた仕事、資格前取った仕事、辞めざるを得なくなったと。本当に行き詰まって困ってしまっている方を、県外の方ですけど、本当に次々と本当に肉親によりしんどくより、特別な仕方で亡くなっていったりですね、どうしてこんなことが起こるのかっていう、本当にそういう不思議なことが次々と起こるという。もおられるわけです、まあ、そういう迫害の時代なんかいつになったらやむんですかって、あの目白くれます、死をいつまでですか、こんなにひどいことが起こるのはってですね、まあ、そういう時に誰でもですね、私たちでも非常に病気とかで苦しい時、あるいは一番身近な家庭のことなんかで本当に問題を解決しないで大変な状況が起こった時には、どうか神様、どうしてこの日に何もしてくださらないのですかっていう、だから神様の力を目覚めてくださいと、あなたの身腕の力をまとってくださいと、そしてその今の問題を解決してくださいっていう、そういう切実な願い、そういうことに重なってくるわけです、この救世記。この神様の身腕っていうふうな言い方は今私たちはあまりしないわけですね。だけど旧約聖書の人たちは非常にはっきりとですね、そういうありありとこう浮かんできてたようです。さっきも言ったように五十一節のすぐ手前に五節にもありますね。島々は私に望みに置き、私の腕を待ち望む、神様の身腕を待ち望む。島々というのは、まあ、この通りとしてははかなとエーゲ海の島々、それから、まあ、全世界ということを基本的に表しているわけですね。でありありと神様ということが身腕を伸ばして助けてくださるっていうことですね。神様おるかおらんかわからない世界ですけど、神様腕を持って助けてくださると腕を伸ばす、そういうふうに、ありありと感じていたということですね。こういうことが出てくるということです。で、イザヤ書の、まあ、40週以降でもお料理にしていった言葉が出てくるわけですね。でまあ、この言葉ですね、 といえばこのイザヤ書の40章の11にもですね、非常に分かりやすい例えが入っていますね。イザヤ書の40章の11にも、10-11です。40章の10、見よ、主なる神、彼は力を帯びて来られ、身腕を持って調査されるんだと。そしてその14-11も、主は羊飼いとして群れを養い、その腕を持って集めて子羊を懐に抱くと。神様が子羊を懐に抱くっていう、私たちは神様ってのは何か霊的な、まあ、高い存在で、その羊を懐に抱いている神様ってあんまイメージがわからないような感じですけども、イエス様よりはるか昔、イエス様が子羊を抱いているよりはよく見かけるところですけども、それ非常に具体的に分かりやすくするためにもイエス様は目に見える人間の形を持ってこられたわけですが、それよりはるかに前から特に啓示を受けた預言者たちは、このありありとする神様が腕を伸ばして支え、あるいは支配し導くといった形で思い起こされていたようですね。その他にもこのいろいろあります。ですね、この近くにもありますので、ちょっともう一つ見ておきますが、52章ですね、イザヤ書、50章ですが、すぐ隣の章、52章の実節、主は聖なるその腕の力を国々のためにはっきりとされた。神様の腕の力を見せたんだ。この腕の力、そのままちょっとなんか省略した腕力、よく腕力の絵を使いますね。腕力に訴えたとか、それからその53章、非常に有名なところも最初からこの腕力、神様の腕力というか、53章ですね、イエス様のことを最も表す53章の1節から、主はその腕の力を誰に示されたことがあろうとか言って、この神の身腕の力から53章が有名な始まっているぐらいです。まあ、こういった表現、私たちはなかなかこんな表現は浮かばないそのようなことなんですけど、いかにもありありと思い浮かべていたかということを伺えるところですね。はい、それは元のところです。でそういう切実な願いを言ってですね、さらにこの次の旧約の終わりの行のところ、神様がかつてラハブを切り裂き竜を貫いてくださったでしょうと。このラハブとは一体何なのかと、いうことです。で、このラハブっていうのはですね、ここだけでは全然わからない、だから聖書はそこだけ読んでもわからないところはたくさんあるっていうことがよく言われる。いくら聖書だけを読んでもラハブが何かは決してわからないわけですね、ここだけは。当然そういう意味で他の箇所を参照する、ね、説明を見ない限りはわからないことはいろいろと特に旧約にはあるわけですね。このところをですね、ちょっと見ていきます。詩編ではですね、詩編の一つですね、詩編から見たらこれが89編926ページ、詩編の89編の10、11、926ページ、詩編の89の10、11を見たら、旧約聖書でラハブっていうものがどういう存在として受け取られていたかが、まあ、分かるわけです。89編の10、11を見ますと、926ページですね。 あなたは誇り高い海を支配し、この言い方からして私たちはあまり使わないと思いますね。あんまりというか全然使わないと思います。海が誇り高いだなんて表現は現代の私たちは全く異質ないの表現です。で、単に海という異常のものをですね、古代の私たちは霊的な意味で感じ取ったからです。海も支配し、波だかおごってそれを沈める。これ海はですね、ものすごいこの中に津波への力がありましたけど、巨大な力を古代人が知ってたわけですね、海の。それで、ね、神に敵対する力の一種の象徴として見てたわけです。海っていう少し潜ったら真っ暗闇になって巨大な力を持って飲み込んでしまうという、ひとたび暴風になったらものすごいっていうですね、昔は皆国は飲み込まれよったわけです。そしてその中におる闇の力の象徴的な、その闇の力を象徴する怪物のような存在、サタンのような存在、それがラハブと言って、あなたはラハブを砕き刺し殺して、ここに身腕の力がまた出てくるんですね。その神様の腕力、腕の力を振るって敵を散らされたと、こういうラハブは海に住んでるっていうイメージがあったんですね。前からこの黙食にもそういうことが出てくるんです。海から竜が出てくると、そういうふうに、海というのは単に静かで綺麗で、ロマンチックなようなものとして受け取っていなかったわけなんですね。海の高慢というのはものすごい大波っていうことでですね、そういうことで、古代の人たちはこの高慢な海とかいうふうにイメージがあったということです。はい、それが本当に特化があります。で、ラハブとか竜っていうのはそういう、この目録では竜もさっき言ったように海から出てくる、この深い深いところで真っ暗の世界で宿っている、その悪の力を滅ぼしたということですね。そしてその大きな神に敵対する力を持ってくるような海を干上がらせたと。そしてそのサタンが住んでいるような、サタンが支配しているそのただ中に道を開いたと。単に水を、海を干上がらせて水ができたと、そうだけなく、そういうサタンの力のただ中でっていうのがこもってるんですね。海の深み、直訳はその深い海の底とありますが、底という言葉はなくて、原文は海の深み、 The depths of the sea、 英語で言えばそうですね、 The depths of the sea、 海の深みに道を開いたですね。神の力に敵対しようとするような、全てを飲み込むような、そういう闇の力のその深みに道を開いて、あの前の人を通らせてくれた。この現代もですね、調べすると、いろんな犯罪とか原発の問題とか核兵器とかテロとか、なんかこういう非常にこの悪魔的な深い深淵のようなものでもあるわけです。いろんな犯罪が次々起こったりですね。で、そういう、でもそのこの世の深い海のただ中にですね、その深み、海の深みに神様が道を開いて、そして通らせてくださると。クリストを信じる者、あがられた人を通らせたのは過去に実際そうであった、それは現在もそうだと。で、この時にはですね、バビロンから帰る人たちもそういう悪の力のただ中を帰るしてくださるんだと、そういうことで、この過去のことを思い起こしているんですね。あなたはその力を持って現になされたではないです。だから今もそのようにしてください。そしたら10節が今度はですね、10節はそういう民の強い願い懇願なんですよね。9節10は、だ10節はまたちょっと変わっているわけです。それにちょっと通道とか言ってさっと読んだって、ここら辺のつながりはなかなかわからないわけです。11はですね、今度はその切実な問いかけに対して、いわば神様の応答というニュアンスを持っているわけです。そしたら神様がですね、原文は隙間も小道でも何もないぞと書いてあるもんだから、ここが神様のある種の応答というんですね。 主に贖われた人は確かに帰ってきて喜びの歌いながら一緒に入る、その上に守られて最終的に到達するんだと、そういう応答が確かに与えられるということです。これを私たちも考えてみますと、信仰を持っている限りはですね、こういうさまざまな困難もあるけれども、イエス・キリストに贖われた人と確かにクリスト教は帰っていく、神様喜びを歌いながらシオン、神様の国に入ることができる。で、頭には永遠の喜び、これは神の国に、私たちがこの地上の生活を終わって最終的に入れていただくときには確かに永遠の喜びになる。で、最終的に嘆きやらこの地上ではどうしても生じてくる悲しみが永久に過ぎ去るんだと、そういうこれはですね、当時のバビロンの人たちのことを言いながらいろんな人たちに当てはまる、現代の人たちに、そういう終末的なことにも関わっている。ですからこの11だけはですね、ここのところの応答のようにも語られたり、ちょっと触れられたり、前に学んだイザヤ書35章にも同じ表現が最後の重要な締めくくりとして出てきたわけです。35章 の、 非常に印象深いイザヤ35章のその最後の段階に今日のところが出てくるわけですね。35章の実節です。荒野よ、荒れ地よ、喜びよ、踊れ、花を咲かせよという、麗しい描写があるところですね。そういったことの最後に今日のところと同じことが出てくるんですね。だからこの今日のところの最後のところは非常に重要なものとしてですね、神様の啓示としてもういろんな場合において、語られて、また記憶に留められたということが伺えるんですね。主に贖われた人々は帰ってくる。イザヤ書のこの35では聖なる王子が敷かれると、聖なるハイウェイが、そして帰ることができて、特殊な喜び、永遠の喜びを先行で先頭に立てる、ちょっと若干表現するんですが、喜びを大切、最終的目的である神のいますシオンに帰ると、喜びと悲しみが彼を迎えて、さまざまなこの嘆き悲しみはこれも永遠に消え去るのと。地上にある限りは嘆きと悲しみ苦しみはいつまでも付きまとうところがあるわけですね。で、このだからこのことは35章の最後の締めくくりとしても、で今日の区切りの中にもこれが出てきて、でさらにこれが新約にも取り入れられたわけです。この最後の段階、それは新約のどこに取り入れられたのかと、今日の11節の最後のところ、新約聖書の一番最後の段落になる黙示録の22章のところですね。21章の4です。21章の4節という表現になって、これも新約聖書、聖書全体の最後の段階でこれが出てくるんですね。4節、21章の4節、新しい天と地になる、すべてのものが変えられている。その時には神が人と共にいて、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。 もはや死もなく悲しみも嘆きもない。その悲しみや嘆きないっていうのは今日のこのところと関連しているわけですね。こういう形で35章にも締めくくりとしてあり、51章の区切りも出てきて、そしてまた目次録の聖書の事実最後の段階にもこのことが出てきて、この世でどんな悲しみや嘆き苦しみに遭っている人でもですね、必ずそこから解放されていってあるという、そういう神様の約束というものがずっと時代を超えて流れてきたということです。はい、それでは今日はそこまでです。